ちょっと小さいですけど、これはクオカードというプリペイドカードです。お使いになる方いらっしゃいますか？どこでも使えるんですけども、このクオっていうアルファベットはラテン語で、英語で言うとウェアになります。で、どことかどこでもとか、そういう意味です。それにカードがついて、どこでも使えるカードということです。私はコンビニでよく使いますけれども、松本清でもファミレスでも、それからガソリンスタンドでも、そして買うのは私は本屋さんなんですけども、本屋さんでも使えます。クオカードと言いますが、クオバディスのクオはそれでどこっていう意味ですけども、バディスはラテン語で二人称、英語で言うと二人称のあなたは行くという意味です。それでクオバディスで、あなたはどこへ行くのですかという疑問文になります。で、私はラテン語が分かりませんから、友達から、ラテン語の分かる友達から教えてもらいました。今日のお話のタイトルは、新約聖書のヨハネによる福音書13章36節から、シモン・ペトロが主イエスに発した言葉からの取ったものです。今日のお話のクオ・バディスは、ポーランドのノーベル賞作家シェンケビッチの小説のタイトルで、日本でも翻訳が何種類も出ていますし、映画にもなったので、大人の皆さんの多くの方はストーリーを知っていると思います。ローマの軍人ウィニキウスと北方の民族リギ族の王女リギアの恋物語です。時代はイエス様の死後30年から40年ですから、西暦60年から70年頃で、舞台はローマ、当時の世界の中心地であります。ある日、ローマの軍人ウィニキウスは貴族の家でリギアに会い、一目でその乙女に恋をしました。なぜならこの女性は当時のローマの貴族の取り巻きの乙女たちとは異なった不思議な美しさを持っていたからです。別れる時にミニキウスはその娘を連れて帰りたいと思いましたが、娘は黙って砂の上にこういう絵を描きました。下手な絵ですけれども、魚の絵です。これは大分教会の会員の皆さんならお分かりと思いますけれども、教会の住所録の表紙にある絵です。この教会の住所録の表紙裏には、イエス・キリスト・神の子・救い主の頭文字を並べたもので、ここに書いてあります。私これはギリシャ語ですけども、ちょっとよく読めません。ジーザス・フィッシュやクリスチャン・フィッシュとも呼ばれています。キリスト教が弾圧されていた時代のローマで、迫害され表立って信仰を表明できなかったキリスト教徒が互いの信仰確認のために用いた隠れシンボルというふうに説明があります。家に帰ってもう一度ご覧になってください。乙女リギアはウルススという力の大変強いリギ族の男に守られていました。その頃ローマではローマ市民以外のユダヤ人やキリスト教徒はローマの市街のテベレ川の西側の地区に住むことを許されて、ひっそりと生きていました。テベレ川っていうのはローマ市内を北から南に向かって流れている川で、ユダヤ人やキリスト教徒たちはこの西側に住むことを許されていたという話です。ウィニキウスはリギアと結婚したいと思いましたけれども、今はキリスト教徒の隠れ家にいるリギアに会うことはできませんでした。ある時ウィニキウスは噂でキリスト教徒が町外れの地下墓地に集合して、 そこにペトロという偉い使徒が来て集会を開くということを聞き、自分もその場所に行ってこっそり話を聞きました。そもそもローマ人は多神教徒で、ウィニキウスも多くの神々を信じていましたが、キリスト教徒はイエス・キリストこそ唯一の神であると信じる人々でした。その人々に向かって使徒ペトロは力強くイエス・キリストの教えを述べました。それを聞いてウィニキウスは、これまでの自分の生活や習慣ばかりか、人間性全体とは何か全く別の生命、別の何か全く別の霊で自分を満たさなければならないという気がしました。当時のローマ皇帝はネロでした。ローマの市民は皇帝ネロを敬って恐れていましたが、キリスト教徒たちは皇帝ネロのことを少しも恐れず、まるで皇帝などこの世に存在しないかのように安らかに日々を送っていたのです。皇帝ネロは世界史を勉強したことのある人なら皆さんご存知でしょうが、キリスト教徒を迫害したことで有名な悪名高いローマの皇帝です。ネロのことを少しご紹介しましょう。ネロは西暦54年に16歳で第5代ローマ皇帝になりました。この若さは異例のことでした。大抵の皇帝は30歳頃でその地位についています。21歳の時に自分の結婚に反対した母アグリッピーナを殺害しています。ネロはローマ帝国の皇帝でありながら、政治や軍事よりギリシャ文化に憧れ、自分でも詩を作って市民の前で歌ったりするような人です。23歳の時にネロ祭というローマ版オリンピックを開いて大盛況だったといいます。西暦64年にネロが27歳の時のことです。ローマを留守にして別荘にいた7月15日夜、大競技場の観客席の下から火が出て、その後9日間にわたって燃え続け、ローマの中心市街地を燃やし尽くす大火災です。その時ネロは消火活動、被災者救済、再建の指揮を取ったそうです。けれども大火事の原因はわからないようになったんです。たまたまキリスト教徒が住んでいたテベレ川の西側は幸いにも焼け残ったのです。それで放火罪という罪でキリスト教徒への迫害が、ネロの迫害は大変残虐なものです。大競技場に多くのローマ市民が集まり、捕らえられたキリスト教徒たちはその観衆の目の前で見せ物になりました。ある人は野獣の皮をかぶせられ、野犬の群れに吸い取られ、またイエス様のように十字架にかかって死んだ人もありました。また杭に一人ずつくくりつけられて、生きたまま火をつけられ焼き殺された人もいました。競技場に引き出されたキリスト教徒たちは、キリストはすべてもうと歌って死についたと言われています。ネロの処刑の方法があまりにも残酷だったので、それを見た市民はキリスト教徒たちに同情したと言われています。火事の原因はとうとう分からず、実はネロが放火を命じたのだという噂がその後しぶとく残ったものです。ところでウィニキウスとリギアの恋物語はどうなったでしょうか。リギアもこの迫害の被害者に漏れませんでした。ウィニキウスも絶望のうちにリギアと共に天国に行くことを望みながら日々を過ごしていました。とうとうリギアの処刑の日がやってきました。野牛の角にくくりつけられたリギアの処刑はその日の特別の見せ物でした。するとリギアを守っていた男ウルススが野牛と戦い、しばらくにらみ合った後、ウルススは超人的な力で 野牛をねじ伏せてしまいました。こうしてリーヤは危機一髪、死を免れたのです。数千人ものキリスト教徒がネロの下で死んでいきました。今もローマの中心地にある大競技場にはキリスト教徒の殉教を記念する大きな十字架が立っています。こうした中で残されたキリスト教徒たちは使徒ペトロにローマを立ち去るようにしきりに勧めました。使徒ペトロよ、主は自らの羊を牧せよとあなたにお命じになりました。しかしその羊はもうここにはいません。いるとしても明日にはいなくなるでしょう。ですからまた羊の見つかるところへおいでください。ローマにとどまられても何が得られるでしょう。私たちの涙をご覧ください。ペトロは迷っていました。聖書には次のように書いてあります。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになったかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。ヨハネによる福音書の21章17節から19節にあります。そして次の日の朝方、ローマから南へ続くアッピア街道を行く2つの黒い人影がありました。一人は信徒のナザリウス、もう一人はペトロ。すると突然ペトロが立ち止まりました。ひざまずいてペトロの声が響きました。グオバディスドミニ、これは主よどこへ行きたもという意味です。ナザリウスには何も見えませんでしたが、ペトロには向こうから歩いてくる主イエスの姿が見えたのです。ペトロの耳にはこういう主の声が聞こえました。お前が私の民を見捨てるのなら、私はローマへ行ってもう一度十字架にかかる。ペトロはやがて立ち上がると今出てきたローマの七つの丘に向き直りました。その後ペトロは捕らえられて逆さ十字架につけられました。皇帝ネロは西暦68年6月9日首に短刀を当てて自ら死につきました。30歳でした。こうしてネロは旋風が、嵐が、火事が、疫病が去るようにして去りました。しかしペトロの遺骸はローマのバチカンの丘に葬られ、今日そこにはサンピエトロ寺院が建てられています。そして今もなおバチカンの丘からローマと世界を支配しています。アッピア街道のカペナ門と言われる門のそばには今もなお小さな礼拝堂が建っていて、半ば消えかかったその銘には次のように書いてあります。クオバディスドミネ、アッピア街道にあるこの小さな礼拝堂に目を留めてシェンケビッチはこの物語を書きました。